ミュージックライン、こんばんは、あゆがいけんです。改めましてこんばんは、あゆがいけんです。2月3月の番組オープニングテーマはシオンの微熱。この曲に乗ってミュージックラインスタートです。今夜のゲストはシャイトープです。どうぞお楽しみに。さて今夜はここで一つメッセージをご紹介したいと思います。福島県のカンナさんからいただきました。いつもこのラジオを聴きながらいろいろな音楽について知ることができます。ありがとうございますというメッセージをいただきました。こちらこそありがとうございます。そういうふうに、ね、おっしゃっていただくとなんかね、こちらも頑張ろうかなという気持ちになりますけれども、これからも素敵な音楽を届けられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。初リクエストも大歓迎です。番組ホームページからじゃんじゃん送ってくださいね。それでは今夜も45分間最後までお楽しみください。あゆがいけんがお送りしているミュージックライン、今夜の1曲目はミサモでコンフェティ。 お届けしたのはミサモ、ジャパンファーストアルバムプレイからコンフェティでした。ね、紙吹雪を意味するこのコンフェティですけれども、華やかなようでいてどこか哀愁というか悲しみも感じるのは僕だけでしょうか。それではこの後今夜のゲスト、シャイトープが登場します。
NHK FM Music Line。
愛外健がお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜はシャイトープの皆さんにお越しいただきました。ではお名前をお願いいたします。
はい、シャイトープボーカルギター佐々木壮です。
ベースの福永雅樹です。
ドラムス高戸萬田です。
はい、番組は去年の10月以来のご登場となりますけどもね、前回は、高戸萬田さんの改名のお話などでね、いろいろと伺いました。6月に高戸萬から、はい、高戸萬田、
はい、田がつきました。
田がついたということで、はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
番組を聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いいたします。本日は、お会いしてない間の話題を振り返りながら、ニューシングルミスユーについていろいろと伺っていきたいと思いますけれども、まず去年、メジャーファーストアルバム Welcome to Your Life を発表されて、アルバム引っ提げての、ね、全国ツアーを開催されました。北は北海道から南は鹿児島まで25本に及ぶロングツアーでしたけれども、まずこのツアーを終えての感想をお聞かせいただけますか。はい。
でも一番今まででね、長いツアーを、うん、しまして、いや、なんかそうですね、個人的にはすごくこう、なんだろう、自分を見つめ直すようなそんなツアーだったなっていうふうには思ってますね。
はい、
なんだろう、こうステージングだったりとか、なんだろう、どういう歌を歌いたいとか、どういう歌い方をしたいとか、
うんうん、
あとどういうお客さんとのこう距離感とかやり取りっていうのをしたいのかとか、はい、そういうのを見つめ直すようなそういうツアーだったなっていうのは思いますね。楽しかったですね。
そうですよね、3ヶ月ですもんね、9月から12月まで。
うん、
うん、でも初めて行った場所もあると思うんですけども、細かくこう各地を回ってみて、特にこう印象に残ってる場所とかありました？
ああ、
もうでもライブ、もうステージが日常になっちゃってますもんね、
ツアー中は。そうですよね。 どこだろう。
どこって言われたら難しいな。
一番、
うん、一番、
まあ、一番じゃなくても、ちょっとこうふと今浮かぶ、ああこんなことあったなみたいな。
ああでも僕はあの大阪かな。
おお、
やっぱりその活動してた、もともと大阪で我々やってたっていうのもあって、はいはい、やっぱり盛り上がり方だったりとか、あと演奏にもまたちょっと違う力が入ってたりとか、
うん、
だからすごいいい日だったなっ
ていうふうに。違う力というと、
そうですね、やっぱりなんか重いとかちょっと違う、その他の地方でやるのとは違うような、はい、その自分たちのなんか大阪に対する、うん、まあ思いが入った、熱が入った演奏になってたような気がするっていう感じですね。
まあ今あの移動がね、すごく、うん、どこでもこう行けちゃうような時代になってきましたけど、
はい、
どうですか、少しはこうライブ以外の時間にこうご当地グルメとか観光楽しむとか、そういう余裕っていうのはあったんですか？なさそうだな。
ありましたよ。ありました。
どうですか、なんかこう、あの美味しいもの召し上がったりとか。
まあ、いろいろ食べましたよね。
食べましたね。それこそそのツアーのファイナルが宮崎県だったんですよ。
おお。
で、僕人生でも行ったことなくて、宮崎県に、はい、それで行かせていただいて、そこで地鶏を焼いて食べるのを初めて経験させていただきました。
美味しいですよね。
美味しかったです。
うん、宮崎っていうと、あと、チキン南蛮とか、なんかそういうイメージありますけどね。
はい、
いや羨ましい、ある意味。さあ、そして1月には台北公演もありました。初の海外公演ということで、こちらはいかがでしたか？
これすごかったですね。うん、初めての海外でのライブだったんですけど、あのやっぱお客さんのノリとか、その歓声の上がり方とかが日本と違って、
はい、お
ー、だから例えばその僕たちの曲でランデブーっていう代表曲があって、あの曲の頭の神様なんてっていうのを歌い出した時に、うんうん、その瞬間にわーっていう、
いや
すっごいでかい声援が上がった ったんですよ。
来たって感じだったんでしょうね。
来たみたいな感じがあって、うん、だから僕はその本当歌詞飛びそうになるくらいびっくりしちゃって、そのびっくりと、あ、こんなにもこう待ち望んでくれてたんだ、喜んでくれるんだっていう嬉しさがこう入り乱れて、うんうんうん、すごいなんか特殊な感情になってました、
ね、うん。日本語の歌詞でもこうしっかりこう届いてるなっていう手応えはありました？
日本語の歌詞も届いてる手応えあって、うんうん、っていうのもその台北の皆さんすごくこう日本語を勉強してらっしゃるのか、
そうですよね、
そう、すごく詳しくて、うんうんうん、だからなんか熱心だなっていうのもあってすごい嬉しかったですね、
はい、
うん。
まあ、シャイトープ特にねちょっとこう文学的な歌詞も魅力の一つなので、うん、そのあたりがねこう伝わってるとすごいですよ ね、 すね、海を越えて届いてるんだっていうね、うん、手応え、うん。台北とかそれこそ美味しいものとかね、それこそね絶対もう嫌顔でも日帰りってわけにはいかないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、だからいっぱい食べたよね、台北もね、
火鍋とか、あとあの夜市っていうんですか、
はいはいはい、夜の、
はい、市場で、ね、はい、そういうところでさつまいもボールだったりとか、
さつまいもボール、
はい、なんかさつまいものなんか揚げ焼きって言ったらいいんですかね、なんかお餅みたいな感じの、すごいそんな甘すぎずの、
はいはい、
すごいいい食感のものを食べたりとか、
なんか中に入ってたりするんですか、
あれ何なんだろうね、餅、
なんかな、
さつまいもなのかね、でもすごい美味しかったんですよそれが。
じゃあもうあのさつまいもベースの揚げ団子みたいな
感
じ、
揚げ団子みたいな、そうですそうです、
へ、いいなでもやっぱこうなんかこう台北ってやっぱこうなんでしょうね、いろんなこう舞台になってるというか、なんかこう妖艶な雰囲気があるようなイメージが強いんですけど、実際ご覧になっていかがでした、向こうの空気っていうのは、街の空気とか、
あ、
それこそ夜市とか、
うんうん、あ、でも建物とかの形がやっぱ日本と違うところが多くて、
はあはあはあ、
なんか全部かっこいい建物に見えてしまう、僕らからしたらなんかそれこそ舞台になってんじゃないかなと思うぐらいかっこいい建物多くて、泊まらせていただいたホテルもなんかすごいかっこよくて、
はい、
もうかっこいいっていう言葉しか出ないんですけど、
いやいや
すごかったですよ、
ちょっと映画のセットっぽい感じしますよね、
う
ん、
そうですね、
持つイメージというのは、向こうの人々ってどうですか、街の中の空気は。
あ、それこそ、うん、あのマッサージにみんなで行ったんですよ、
はいはい
はい、なんか台北マッサージみたいなのがあって、はいはいはい、でなんかやっぱ優しいですね、そのすごくこう痛いですかみたいなの言ってくれるから、
はいはいはい、
僕もあちょっと痛いみたいなのこういうなんか俺も片言になっちゃってるんですよ日本語が
いやいや
でもそれでもこう優しく受け止めてくれて、そうだからすごいいい人たちだなと思いましたね、
もうそういう触れ合いでこう優しさを実感される場面もあったということで、そして福永雅治さんがね1月26日に28歳のお誕生日を迎えられたということで、
はい、
遅ればせながらおめでとうございます。
ありがとうございます。
28歳、
はい、
いい若いですね。
本当ですか。
どんなこう一年にしていきたいとかありますか。
僕はそれこそちょっと28という年に自分的には危機感を感じていて、20代が当たり前に続くと思ってたのが、思ったらもうあと2年後には30歳って考えたら、
そうですね、なんかあのゴールが見えてきましたね。
ゴールが、そうですよね。
ゴールというかね、
ゴールが
一つのね、こう、はい、あの、なんていうんですかね、あれが見えてきましたね。
それがちょっと怖くて、うん、だからこの28歳は、もう今年をラスト20代だと自分で思い込んで、
はい、
なんか今までやり残したこととかを今年のうちにできたらいいなと思う一年にしようと思ってます。
でももう一年その後あります
まあそこはもうウィニングランみたいな
感じで、SNS でもねそういうこと書かれてましたけどね、
はい
はい。そして佐々木さんと、高と萬田さんが、去年のツアー中にお誕生日を迎えられたということで、うん、あの皆さんこう大学時代からこうバンドね、続けてこられて20代もまあ半ばを過ぎてお互い大人になったなって感じる部分ってありますか。こう自覚的に。
いや、ない。
ないんだ。お手上げ。
ああ、でも、タカとマンダに関しては、
はい、
僕、大学1年生の時、
ええ、
本当、最初に出会ってるから、なんか、こう、落ち着いたなとは、ちょっと思いますけどね。
本当にな
んか、こう、ほら、うん、なんていうの、それこそアロハシャツ着て、なんかビーチサンダル履いて、茶髪みたいなので着てたんで、最初は。
やばいやつだった
んですね。やばいやつだったんですけど、結構落ち着いてというか大人っぽくなった気がしますよね。
言われたらね、そんな言われたら
ね。そうですね。それを聞くとかなり今控えめな姿勢で、まあでもだがつきましたからね。
確かに。
はい。
もうね、やっぱそこに責任を持って気をつけたので。
福永雅治さんはでもそれこそね、はい、20代のうちにやりたいことをやってしまおうとおっしゃってましたけど、
はい、
なんか挙げるとしたらどんなことがありますか？
金髪にしたいな。
金髪にしたいんですか？落ち着いてない。ふわふわしてるな。
確かに。それこそ30代超えてそこから急に金髪になるのちょっと自分の中で抵抗があって、
はいはいはい、
な20代のうちにやっときたいなっていう、
まあ、いずれにしても いずれこう金髪にしていくわけなんで、急にミュージックラインのスタジオに入ってきて金髪だったらびっくりしますけどね。
もうあり得ると思います。
心構えを、はい、持ってお迎えしたいと思います。
一度言っておいたのでね、これ。
さあ、去年の11月に皆さんがね出会った大学、出身大学の学園祭ライブもありましたけども、母校でのライブってどうですか？
よかったね。
よかった。よかったね。本当に行けてよかったですね。
すごい今日一反応早かったですね。そっかそっか。でもなんか福永さんこう所属してた部活のライブこそっと見に行ったりとかされ たってい
う、あ、そうですね、
うん、
行かせていただいて、なんか自分たちがやってたところでやってたのですごい思い出すものがすごくあったし、なんか、まあ、その部活動限らず校舎とか景色見ててもなんか懐かしい気持ちがすごくて、本当になんか感じる部分あったとともに28歳27歳をちょっと感じてしまう部分ありましたね。わかって、
では卒業されてなんかある意味こういつでもねこう、まあ、ちょっとこう立ち寄ろうと思えば、
はい、
寄れるところでもあるじゃないですか。でもやっぱこうそういうきっかけがないとなかなか行かなかったりとかして、やっぱその空気の変化とかって感じたりしますか？
ああ、でも変わらないなって思いました。
あ、変わらずで、
はい、あの頃にちょっと戻れる感覚はしましたね。
後輩たちのライブはいかがでした？
いや、もう良かったです。なんか本当に懐かしいじゃないですけど、
うんうん、
本当にあの頃の自分たち見てるみたいでなんかちょっとワクワクするものがありました。
お、なんかでも皆さんこう あの福永先輩来てるよっていうとかそういう空気にならないですか？ざわつくというか。
あ、多分1ミリも気づいてくれなかったです。
いやいやいやいや、そんなことないでしょ
う。全然もう、
うん、でも結構熱く迎えられたんじゃないですか、
ライブは。そうですね。
何でしょうねこの含み笑いは。
いやいやいや
気になる。
いやいやいやいや。
ここからですね、ちょっとニューシングル Miss You について伺っていきたいと思いますけども、うん、アニメの今回エンディングテーマとして書き下ろされた曲ということなんですけども、作品のこう世界観からやっぱこうインスピレーション受けてこう書かれた感じで、はい、なんですかね。
そうですね、はい、漫画をはい、こう読ませていただいて、
はい、
そのキャラクターの心情だったりとかそういうものをすくい取って書いた曲ですね。
聴、うん、いてるとなんかこう力強いバンドサウンドでこう、
うん、
ミュージックビデオもすごいかっこよかったですね。
ありがとうございます。
いい仕上がりで
ありがとうございます。
アングルもこう磨かれてて、
ね、
かっこよかった。
かっこいいですね、うん、
でもなんか、まあ、その楽曲自体もねすごく背中を押される楽曲だと思いますし、
うん、
サウンド面となんかこだわりっていうのはありました？
サウンド面、まあ、それこそいい音っていうのはもちろん出したかったし、うん、王道な感じっていうのはなんか出したかったなっていう。
王道で
ざっくりですけどね、王道な感じ、
まあ、でも確かにその王道感がこうそのキャラクターにこう、ね、こうリンクする部分があったのかもしれないですね、
うん、
こう決して器用じゃないところっていうか、
うん、
なんていうんですかね、言葉はすごい難しいんですけど、なんか、うんうん、だからこのストレートな部分がこう直結するのかなという印象もありましたけどね、
うんうん、
タイトル Miss You は今回カタカナ表記になってますけど、
はい、
これはこだわりはあったんですか？横文字じゃなくてカタカナだなんていう、
うん、うんうんうん、これはそのまあなんだろう、できるだけそのこれだけっていう感じを出したかと言ったら、かぶりを少なくして、
ええ、
英語の表記とかって結構あったりするじゃないですか。
あ、なるほど、はいはい、
そうなんです。だからかぶりを減らしてなんかこの曲だけの何かイメージをつけたいっていうのも一つはあったし、なんかこう見た感じなんて言うんだろうな、その形として、そうですね、形としてなんかいいなって思って、うん、 ミス・テン・ユーっていう風にしました、
ね、なんかジャケットもいい感じだなと思いましたけどね。
そうなんですよね、うん、あの文字のなんて言うんだろう、フォントというか、
はいはいはい、
もう素敵だなと思いますね、
うん、では、ここでその曲を聴いていただきましょう。では曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください。シャイトアップでミス・ユー。こんな僕だってこんな僕だってと
Music Line。 お送りした曲は今夜のゲスト、シャイトープのニューシングルからミス・ユーでした。さあ、ここまでの放送を聞き逃した方は、放送終了後から NHK ラジオ、ラジルラジルのホームページアプリを使って聞き逃し配信で1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜はシャイトープの皆さんを迎えしています。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お届けしたミス・ユー。こんな僕だってっていうねフレーズでこう始まりつつ、うん、そこからこう一歩踏み出して立ち上がるこう意思が歌詞から伝わってくるんですけども、うん、佐々木さん、やっぱこの歌詞を書くときに作品のこう主人公の気持ちとこう自分の何でしょうね、こう意思をリンクさせてというか、
はい、
っていう、もうご自身がこう主人公になって、
うん
うんうん、描く部分っていうのがあったんですかね。
この曲は本当にそれこそ最初はこの作品のキャラクターの、
はい、
心の中に入り込んで、その部分をすくい取って書いていったのが最初だったんですけど、書いていくうちに自然とやっぱり自分の気持ちっていうものとリンクしていって、最終的にだから自分の曲みたいになっていたっていうのはありますね。
いやもうそれはもう紛れもなく、やっぱ佐々木さんの曲であるっていう形もでもあるし、まあ、あのもちろんねこの中にこうちょっとその物語にこう通ずるワードとかもね、入ってたりとかもしますけれども、それは そのリンク感がねすごく自然で、
あ
の時あの大サビ入った時にはもう気持ちよさそうですね、あそこね後半の
そうですね、気持ちいいですね、歌ってて
っていう風に感じますし、主題歌とかこう手掛ける時ってどういう目線でこう書くことが多いんですか。
ああどういう目線、
まあ、まちまち作品にもよると思うんですけど、結構重責だったりするじゃないですか。
でもあのやっぱりあのこの作品をあの楽しみにしてくださってる方っていうのは考えながらというか、あとまあその作品に対するリスペクトっていうのはもちろんちゃんと持ちながら始めるっていうのがまず基本ですかね。
まあ、その作品ファースト的なとこですかね、こう入り口は。
入り口はそうですね。で最終的に結局自分がもう入り込んじゃうみたいな、そういうことが多いですね。
あのレコーディング歌う時ってこう何か意識されたりするんですか。
まあ、ディレクターの方とやり取りしながら進めていくんですけど、歌詞っていうものはちゃんとすくい取って、こういう歌詞だからここ弱めに歌った方がいいよねとか、こういう歌詞だから強めに歌って、でもあんまりこう強く行きすぎるとちょっと聞きづらくなっちゃうよねとか、
はいはいはい、
まあ、そういうのを考えながら話し合いながらやることが多いですね。
すごいやっぱりでも聞き手に届ける部分をやっぱりこう意識されてるんです ね、 やっぱね。
そうですね。
ファルセットの使い方とかもねすごく今回印象的だったなと思いましたし、
ありがとうございます、
あの福永さんと高友田さんはこう演奏するときっていうのはこの歌詞からこう影響を受けるというか、そういう部分ってあるんですか。
やっぱりその伝えたいところっていうのは自分の中で汲み取って意識したりして、そこをより聞こえやすくするようにベースを弾いたりはしますね、
途中のこうギュインとこう、ね、こう行くところとかね、こう気持ちを上げてくれますよ ね、
そうですね、
ベースのラインとか、
はい、
でドラムはもうあの王道の、
はい、
ね、こうここにこれが欲しいっていうのを余すことなく叩き込んでくれてるなっていう、
そうですね、しっかりそういうところで芯捉えたものを作りたいなと思い、疾走感も出したいですし、はい、そういう感じのドラムになってるかなと思いますね、
そういう時にやっぱりこう歌詞がこう、自分を押してくれる部分があるのかなっていうふうにね、
そうです、
感じたりとかしたんですけどね。
ライブとか特にそうかもしれないですよね。
また会場と一体になってね、そこを行くぜっていう感じになるんじゃないかなっていうふうに感じましたけどね、
はい、
僕はなんとか元気でやるよ、だけどたまに泣きたくなるよっていうねフレーズがね、まあ、そこの大サビのとこでね、
う
わー持ってったなっていう感じで、ね、どうですか、皆さんご自身こうバンドを続けながら悩むこととか落ち込むこととか、まあ、落ち込むっていうかね、こうやっぱ悩むことも多いんじゃないかなと、まあ、勝手に思ってるんですけど、そういう時ってあの周りに相談して皆さんは解決するタイプなのか、例えば悩みにぶち当たった時とか、あるいはこうご自身の中で消化していくタイプなのか、どうですか佐々木さんは。
僕はあのまずはもう一人でとにかく考えるタイプですね、まずは一人でこう考えて、でまあどうにもならねえってなったらちょっとまあ仲いい友達とかに相談するっていうのはありますね。
高友田さんは。
僕も最初やっぱり一人で抱えようとするんですけど、多分佐々木とかとは違うぐらいのスピード感で 多分人を頼ると思います。
あの一瞬はこう、はい、考えるけれども、
考えるけれども、も
うあの気がついたらもうすでに人に話してる、
はい。そうですね。切り替えは早い方ですね。
切り替えは早い。いやでもドラマはそれがいいと思います。
ありがとうございます。
スネアをのね、うん、待ってらんないですからね。
そうなんです。もうタイム感が命
なんで。なんで来ないんだっていうね、こう。どうですか、あの福山さん。
僕も溜め込むタイプだと思いますね。相談するの苦手なので、なんか自分の中で僕散歩が好きなんですよ。
あ、はいはいはい、
だからめっちゃ散歩とかをして自分の中で切り替えることが多いですね。
お、じゃああんまりこう人とシェアしないんですね、その苦悩というか。
あ、しないですね。逆にその楽しいこともあんまシェアしないです。
あ、へえ、そうかそうか。でも散歩は確かにね、こう、はい、いろいろ発散されますよね。
いいですよね。
ね、そっかそっか。さあ、でもあの歌詞にね、あのヒーローも登場しますけども、I'm a hero っていうね、ところで、どうですか、こう皆さんにとってのヒーローと呼べる存在っていますか。
うわあ、ヒーローか。まあヒーローって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、あのまあヒーロー的な位置づけとして、
はい、
まあ例えばそれこそ相談とか、うん、なんか背中を見てこの人みたいになれたらなっていうふうに思ってる人っていうのは、まあ親父ですかね。
お、
父親はなんかヒーローみたいな感じはしてますね。
うんうんうん、どうですか、こう父親って、あ、なんかこういろんなこう父親像ってあると思うんですけども、
はい、
お父さんは結構お話しするタイプですか、それともこう、うんうん、なんとなく空気でこう収めるタイプですか。
うちの父親はあの、まあ、先生をやってて、
はいはいはい、
でその父親が言うには、一番いい先生っていうのはその子供に話させる先生だっていうのをすごい言ってて、
お
で、まあ、言ったらなんかそういうことだなって僕思ってて、すごく僕の話をとにかく聞いてくれて、はい、僕が話しやすい空気をとにかく作ってくれるんですよ、
はいはい、
もう僕に話させる、何から何まで。そういう父親だから、なんか僕もそういう人になりたいなって思うし、うん、もし自分が父親になった時は子供にそうしてあげたいなっていうふうに思いますね。
すごく今刺さりました。すごい素敵なお父様、
う
ん、
そうですね、素敵ですね。
高友真奈さんどうですか。
この後に ヒーローの話すけど難しいですね。
ハードル上がりましたね。
ハードル上がっちゃいましたね。いやなんか今考えてて、なんかパッと思いついたのは、実家にいた昔いた犬が僕の中でヒーローで、すごいもうエピソードそんなすごい話じゃないんですけど、本当自分がちっちゃい頃に車に轢かれそうになってたらしくて、
高友さん
自分が、はい、うん、あのその本当道の角をパッて走って出ちゃって、うんうんうん、で危ないのを危険察知したうちの犬が普段全く泣かないのにすごい泣いたから、母親が見に来た瞬間でそれで助かったっていう、で自分も振り向いたから聞かれなかったみたいな。
めちゃくちゃヒーローじゃないですか。
そうなんですよ。
映画のワンシーンみたいじゃないですか。
いやね、本当僕も記憶ないんですけど。
へえ。
そう母親から教えられて。
そのワンちゃんのお名前伺ってもいいですか。
チャコっていうコーギーですね。
チャコ。へえ。チャコグッジョブですね。
チャコグッジョブ。
ヒーローですね。本当に、
はい、マイヒーローですね。
そうか。福永さんどうですか。
僕はヒーローはいないですね。特に。
なんかそうなるような気がなぜかしてたんですけど。
うーん、そうですね。
でもなんかこう、ああそっか、散歩しちゃうんですもんね。
確かになんか今そういう話を聞いて思い浮かぶ人物が特にいなくて、まあなんか大切な人だったりそのね、いろいろいますけど、
うんうん、
なんかいないですね、僕は。
うん、いや、たくましいですわ。うん、
なれたらいいですね。
独特のこう大黒柱的なこうね、重鎮感がありますもんね。はい。さあ、続いて聴いていただくのはカップリングの夕空です。こちら福永さんがね、それこそ作詞作曲を手掛けてらっしゃいますけども、はい、これはどんなイメージから生まれた曲でしょうか。
まあ、自分自身もそうではあって、そのまあ自分の周りにすごく抱え込んじゃう人だったり、本当になんか自分が何とかしなきゃみたいな考えの方が多くいるので、
は
い、
うん、
そういった人に何か少しでも無理しなくていいよというか、何かが伝わればいいなと思って作りました。
うん、アルバムでこう、初の作曲に挑戦した時は、 作曲機材が何もないからベースを弾きながら、ね、歌ったものをスマホで録音したというふうにおっしゃってましたけど、はい、今回はどんな形で作曲されたんでしょうか。
ほとんど多分変わってはないんですけど、パソコンを多少触れるようになりまして、
はいはい、
それでそのミディキーボードみたいなのを使って、より正確な音は届けられるようになったかなと思います、
ね、より正確な音あ、ふわっとしてないやつっていうことですね。
そうですね、
うん、
ベースの生音よりは綺麗に届くものが、
ま、おあ、どうですか実際お二人はそれを受け取って。
あ、本当にね、ベースの時とは打って変わって
そうですね、
メロディーがすごい分かりやすかったですよね。
メロディーがもう届く形で、
はい、バチッと、はい、
アレンジはどういうふうに組み立ててたんですか。そしたらもうやっぱ福永さんが指導して。
いや、僕は本当にメロディーと歌詞と自分のベースぐらいなので、あとはもうおのおの自分の思うなりに作っていただいたって感じですね。
うん、じゃあもうどうですか、最初もうドラムのもうカウントというかから入っていく感じですかね。
そうですね、
テンポとか。
自分もその同じくそういう PC で作業するんですけど、
はい、
でも今回そのメロディーがしっかりしてた分すごいやりやすくて、
うんうん、
もうさらっともう A からサビまで一旦パーンって作ってみたいな形で作ったら、割とそれで、ああこういうイメージすげえなって言ってくれましたね。
ギターはどうでした。
ギターは楽しかったですね、うん、すごく難しいところもあったんですけど、その自分が歌いやすいようにキーを変えたからこそちょっとこうなんだろう、ギターも難しくなっちゃったりとかっていう部分もあったんですけど、
うんうんうん、
でもなんか自分の得意分野の中でやれたような気がしてて、
うん、
だから自分がその好きな言ったら90年代とか、
うんうんうん、
なんかそういうバンドのエッセンスっていうのを汲み取って落とし込むことができたような気がして、
うん、
だからすごい良かったなと思います、
うん、はい。じゃあそのね、ニューシングル Miss You から、その曲を聴いていただきたいと思いますけども、曲紹介はじゃあ福永さんにお願いしましょうか。
はい、
はい、
それでは聴いてください。シャイトープで夕空。
ずっと探してるあの日のぬくもり、つかめないな、もうないのか、見えているのにな。何気ない言葉今でも続いていて、息を吸う破れていて、塞ぐテープで少し隠れた君の髪が揺れている。若い夕空
ミュージックラインをお送りした曲は今夜のゲスト、シャイトープのニューシングル、ミス・ユーから、夕空でした。なんかね、こう、歌詞もいいですね。甘い雲とかね。
ありがとうございます。
若い夕空。
うん、うん、
ね。やっぱ散歩しながらいろいろ降りてくるんですか？
あ、それもちょっとあるかもしれないです。うん、もう今回に関して言うと、ツアーを秋に回ってた時の、車の中で思いついた部分だったんですけど、
はい、
なんか夕方の空っていうのが、なんか秋から冬になるにつれてだんだん長くなってるような気がしていて、そこをうまく落とし込めたらなと思って作りました。
さあ、シャイトープ今後の予定など詳しい情報はおっしゃるホームページ SNS をご確認ください。では、最後になりますけども、お聞きの皆さんに、一人ずつメッセージをいただければと思います。どなたからいきましょうか？
じゃあ私から。
高田文太さんが、
はい、はい、今回新曲聴いていただきましたミス・ユーと、そして福永雅治の、夕空、
はい、
2つともすごいシャイトープらしさが出てる楽曲になってますので、はい、これを聴いて好きになってくれたらいいなと思っております。ありがとうございました。
まとめましたね。すごい。いや、ありがとうございます。
はい、
じゃあ福永雅治さん。
はい、今日も出させていただいてすごく楽しかったです。ミス・ユーと夕空、本当に2曲ちょっと違うジャンルの曲になっていて、割とここでシャイトープの振り幅というか大きくいろんな部分見せられるかなと思うので、たくさん聞いてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さあ、そして佐々木さん。
はい、やっぱりミュージックラインだからこそ引き出していただけるなんか内容があったなってすごいつくづく感じてて。
本当ですか？そう言っていただけると、
はい、いや、もう本当にだから
DJ 見よりにつきます、ね、
すごく今回も出させていただいてよかったなと思いますし、このミス・ユーもユーズラも聴いていただくと、どこかでこう救いになる部分っていうのがあると思う2曲なので、うん、一回こう聴いてみてほしいなと思います。また出れるといいな。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。今夜のゲストはシャイトープの皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
NHK FM ミュージックライン。
あゆがいけんがお送りしてきましたミュージックライン。2月3月の番組エンディングテーマはルメイクアップの始まり。この曲に乗ってお別れの時間となりました。今日はシャイトープとのゲストトークをお届けしました。ね、あの先生をやってらしたという佐々木さんのお父様のお話も素敵でしたし、いや、高田萬田さんのちゃこちゃんのねお話、本当ちょっと感動すら覚えましたね。そして安定の福永雅治さん、なんか少しだけこうお三方との距離が縮まったのかなというふうに感じたんですけれども、ミス・ユー、そして夕空ともにまた素敵な作品でした。明日はアイルザ・ショータさんが登場する予定となっています。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエスト、ぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。番組ホームページからじゃんじゃん送ってください。楽しみにお待ちしています。さらにこの番組は NHK ラジオラジルラジルのアプリを使って聞き逃し配信で、放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それではまた明日お会いしましょう。ミュージックライン、お相手はあゆがいけんでした。バイバイ。瞳が